亀さん、著者、林芙美子、音訳、横田明子。むっくりむっくり、誰も通らない田舎道を、亀さんが荷物を首にくくりつけて旅をしていました。道の両側は広い麦畑です。麦畑の上を涼しい風がそよそよと吹いています。ああ、くたびれた。どこへ行ったら水があるのかな。亀さんは首を持ち上げてじっとあたりを見ました。どこかでカエルの合唱が聞こえます。なんでもこの辺にはカエルの小学校があるのでしょう。声を張り上げてカエルが歌っています。亀さんは荷物を下ろして、どっこいしょと、石ころの上に這い上がって休みました。おいおい、誰だ、重くて潰れそうだよ。小さい声が聞こえます。亀さんはびっくりして石から降りました。誰だね。亀さんがきょとんとしている目の前に、にょろにょろっと小さいミミズが出てきました。亀さんはびっくりして、ああ、驚いたと言いました。ミミズはまだ子供です。おいおい、ミミズさん、この辺に水を飲むところはないかね。カメさんが聞きました。ミミズは赤い体をくねくね動かして、もうすぐそこにあるよと教えてくれました。ミミズは大きいカメさんを見て、どうもこの辺には見かけないカメだと思って、おじさんはどっから来たの？と尋ねました。亀さんは腰からタバコ入れを出して、タバコを一服つけて吸いました。私は遠いところから来たのだよ。汽車に乗ってね。2日もかかってここへ来たのさ。どこか働くところはないかと思ってね。おじさんは貧乏なんだね。貧乏なのさ。だからうんと働いてお金を貯めて帰ろうと思うのさ。何をして働くの？そうだね。お引っ越しの手伝い妊婦でもしようかと思ってるんだけどね。ミミズはおかしくなって笑いました。だって、ノロノロしている亀のおじさんにお引っ越しを頼むものはないだろうと思ったからです。私は朝から何も食べないのだよ。お腹がペコペコだけど、この辺に飯屋はないかね。こんな田舎に飯屋なんてありゃしないよ。ここはカエル県のカエル村といって、この村へ来たからにはカエルの村役場に行って届けをするんだよ。ほう、カエル村というところかね。どんな届けをするのかね。村役場へ行って村長にちょっと顔を見せればいいのさ。おじさんの話次第では宿屋も見つけてくれるかもしれないよ。ほう、村長は優しいのかね。優しい時なんてめったにないけれど、おだての聞くカエル村長だから、そのつもりで行けば何でもないよ。いい景色の村だね。金持ち揃いが住んでいるみたいだね。なあに、金なんてありゃしないよ。みんな貧乏なのさ。おしゃべりが好きだから仕事なんかしないで会議ばかりしているので、金なんか少しもありゃしないよ。ミミズはまぶしそうにお日様を見ています。糸のような赤いミミズは亀さんのおじさんにちょっとうまそうに見えました。ミミズは亀さんが怖い目をしたので、こいつはおっかないぞと、すぐまた石の下へ潜り込みました。何もしやしないよ。私は旅のものだから悪いことはしない。安心して出ておいでよ。やだよ。うまいこと言ってパクリッと僕を食うつもりだろ。僕は眠いから失礼するよ。まあまあ、そんなこと言わないで。出ておいでよ。ミミズはどうしても出てきません。 亀さんはタバコ入れをしまって、また荷物を首にくくりつけて、むっくりむっくり歩き始めました。むっくりむっくりむっくり、いくら歩いても同じ道で、じりじりとお日様が照りつけるので、亀さんは暑くてたまりません。早く水が飲みたいと思いました。村の入り口へ差し掛かると、カエルの位置が立っていました。いろんな店が出ていました。欲しいものは一つもありません。むっくりむっくり、市の中を通り過ぎてゆく亀さんを見て、カエルの子供やカエルの男や女がびっくりして道へ集まってきました。役場へ行きたいのだが、どっちへ行ったらいいのかね。亀さんがキョロキョロして尋ねました。カエルたちはみすぼらしい亀さんが荷物を首にくくりつけて歩いていくのを見て笑い出しました。大変なものが来たよ。どっちから来たのかね。おいおい、早く村中へ戸締まりをよくして、いつでも物を盗まれないように用心するよう触れて回んなさい。意地の悪そうなカエルが大きい声で言いました。子供たちは走ってお家へ帰りました。誰も役場を教えてくれないので、亀さんは途方に暮れてそこへ突っ立っていました。そこへ子供の知らせでカエルの巡査が来ました。おいおい、お前はどこから来たのだ。私は汽車に乗って2日がかりでここへ来たのですよ。どこか働くところはないかと思いましてね。巡査は帳面を出して書きつけました。亀さんは汗を拭きながら答えました。そこへカエルの先生が通りかかって、亀さんを役場まで連れて行ってくれました。先生は亀さんに同情している様子です。この村の者は世間のことは何も知らないのですよ。自分たちぐらい偉いものはないとみんな思っているでしょう。田んぼに水が入る頃になると、今にカエル合戦が始まって、それは大変なことになるんで、私はいつもそれが嫌で、山の奥へ家内と子供を連れて逃げていくのです。ほう、面白いところですね。やっと役場の前へ来ると、カエルの先生はまたお目にかかりましょうと帰って行きました。むっくりむっくり、亀さんはカエルの役場へ入って行きました。村長の部屋の前には亀さんのような旅の者が列をして待っていました。日傘を持ったしゃくとり虫だの、迷子になった小さい子供蛇だの、かごを背負ったもぐらのおばあさん、帽子をかぶったスズメの親子もいました。亀さんが入っていくと、しゃくとり虫が村長に呼ばれて行きました。しばらくしてしゃくとり虫の娘さんは目を泣き腫らして出てきました。それから迷子の蛇が呼ばれましたが、これもすぐ二人の番人が恐る恐るついて出てきましたが、子蛇はみんなの前で金網の中へ入れられました。もぐら餅のおばあさんはミジンコの佃煮を村長さんへ贈り物にしたとかで笑いながら出てきました。スズメの親子は長い間ピーチクピーチク村長さんと話していましたが、これも元気で出てきました。さて、亀さんの番です。亀さんは胸がドキドキしました。どんなことを言ってカエルの村長さんに好かれたらよいのか分かりません。おずおずっと村長さんの部屋へ入っていくと、村長さんは眼鏡をかけて椅子に腰をかけていました。へい、私は亀池村の亀十と申しますもので、はるばるカエル村へ出かけてまいったものでございます。亀池村というのはどんなところだ。はい、大きな池がございまして、魚がたくさんおりまして、私たちは住むところがないもので、こちらに働き口はないかと思ってまいりました。お前さんはどんな演説ができるかね。演説？そうだよ。 私は演説なんか生まれて一度もしたことはございません。私は生まれた時から黙って働いてきたもので、おしゃべりなぞとてもできません。この村に来たからには演説ができなければダメだよ。自分の意見を持たない者は住むことはお断りだ。それは困りましたね。私はただ働く一方で、どうしても喋ることはできないのでございますが。亀はお金を持たないので、そのまますごすごと帰る村を立ち去らなければなりませんでした。夜になって、麦畑の上を美しいまん丸いお月様が光っていました。お腹の空いた亀さんは、むっくりむっくり、ミミズのいたところまで戻ってきました。ミミズさん、こんばんは。おやおや、どうしたの、亀のおじさん。帰る村から追い出されて戻るところだよ。それは気の毒だな。私はもう目がわいそうだ。亀のおじさんは荷物を下ろして、首も手足も縮めて、石ころの上へしゃがみました。近くでガヤガヤとカエルの演説が聞こえています。亀さんは乾いた硬い甲羅をほこりまぶれにして、ぼんやり夢の世界へ入って行きました。定本童話集「狐物語」国立書院1947昭和22年10月25日発行。